32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャムということで、本日も張り切ってお届けしたいと思います。今回はエピソード17としまして、ついにあの 3x3 の方に行きたいなと思います。 3x3 のまずは初級編ということで、まずその概要をお届けできたらなっていうところと、昨年末に行われました日本選手権大会アンダー18っていうのがありましたので、その結果などをお届けできたらなと思いますので、番組最後まで楽しんでお聞きください。ようやく来ました 3x3 ということで、なかなかねこう今まで配信する機会っていうのがなかった中で、やっぱりこう昨年オリンピックの正式種目として、まあ、採用されて、男女ともにオリンピックに出場してっていう形で、なかなかちょっとメダルには届かなかったんですけど、まあ、予選リーグから結構ですね、勝ったり負けたりのこうチャンスもあったりっていうことで、すごいこう躍動してる姿っていうのもね、あのこう印象深いイメージがあったなと思う中でですよ。決勝の試合とかね、お届けしたかったですけど、やっぱ決勝すごかったですよね。あの男子のね、ラトビアの選手が、こう、試合中にこう足首ひねってしまって、で、やっぱりこのエースの選手だったんですけどね、なんとか試合に出ようとして、もうバッシュを脱いで、こう、靴下の上からかな、もうテーピングこうゴリゴリに巻いてね、で、それでも試合に出ようって言って試合に出て、足引きずりながらプレーして、で、結局やっぱりこう出れなくなったけど、ラトビアが最後ひっくり返して試合に勝って、こう選手でこうみんなでハグをしてる姿とかってね、すごいこう感動のシーンとして、なんかこうバスケット界では結構バズったシーンだったんじゃないかなと思うんですけど、なんかあのスラムダンクのね、こうワンシーンとね、被ってるなんていうので、結構こう選手もあのスラムダンクの赤木選手みたいなね、ちょっと風貌っていうところもあって、ね。いいからテーピングだって言ってるあのシーンね、まあそういうところとこう似たね感じもあって、すごいこうバズって面白かったなと、まあ感動したシーンがありましたが、まだまだですね、こう 3x3 の大会だったりとか試合だったりっていうのが、まだまだこうテレビで配信だったり視聴できたりっていうケースが少ないので、まずはちょっと簡単にルールの方のね、説明をしていけたらなと。もちろんご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、改めてですね、ルールのおさらいをさせていただければと思っております。結構5対5と違ってまして、もう試合自体も10分間で試合決着がつくっていう結構短期戦になってまして、で、しかも21点先取っていう形で、ノックアウト方式なんですね。今までこう5対5だと1クォーター10分の4クォーター制という形で得点の一部が勝利という形だったんですが、 3x3 の場合はもう10分間で21得点ノックアウト制という形で、まあ、そこがこう非常に異なっている部分で、結構こういろんな部分をこう凝縮した形になってるんじゃないかなって思いますし、あとはやっぱりファールの部分ですかね、結構大幅に違うところが、まあ、5対5の試合ですと、5ファールっていう、まあ、ファールを1試合で5回目のファールをしてしまうと退場という形があるんですが、3x3 の場合は、退場っていう概念がなくて、逆にそのチームとしてのチームファールが7個目以降がファールが発生した場合、フリースロー2本っていう形で、ここがこう、だいぶ違いますよね。うん。で、10回目以降がフリースロープラス、フリースロー2本プラス、フリースロー打った選手の側のマイボールっていう形ですね。結構違いますよね。あ、得点の部分もそうですね。得点は、通常のバスケットですと、まあ、2ポイントシュートっていう、3ポイントエリアの内側でシュート打ったものが2点 内側外側で打ったボールが3点っていう2点3点っていう形でフリースローが1点っていう形で、まあ、2ショットという形なんですが、そこもちょっと異なっていて、まあ、3ポイントエリアの内側が1ポイントで外側が2ポイントっていう形で1点と2点っていう形なんですよね。これもやっぱり結構違うんですよ。意外となんかこう2点と3点、1点と2点だと、まあ1点しか変わんないよねっていう感じで思うんですけど、これ結構バスケットでいうその期待値的なところ、結構スタッツとかでもあるんですけど、まあこれがもう全然違くて、3ポイントを打つべきっていう確率、あとはその体制、なんていうんですかね、その準備、まあそういうのがもう全然違うんですよね、期待値が。うん。なので、まあ、2ポイントどれだけ入るかっていうところもすごいこう非常に大事になっていくのかなというところですね。あとはまあショットクロックがハーフコートっていうこともあって、まあ、通常24秒のところが半分の12秒っていうところなんで、まあ、ここも結構短い時間で打たなきゃいけないっていうところで、まあ、そこもやっぱりこうオフェンスの時間の使い方だったりとか、ディフェンスとしてもこうオフェンスをこう時間かけさせ方っていうところもまたちょっと異なるかなっていう感じでございます。ルール的にはもうこれぐらいですかね、変わる部分っていうのが。うん。なので結構シンプルなんですよ。でシンプルで短期決戦で3ポイント、まあその 3x3u2 ポイントっていうところが非常に重要になっていくっていうような試合内容になるかなと思います。で実はそのボールも違いますということで、男子のまあ、青年っていうんですかね、まあ、中学生以上ですと759という形で、まあ、ちょっとボール大きめなんですけど、女子は小、659か 1号小さくてっていう形で、男女でボールのサイズが今異なっているんですけど、 3x3 も6号っていう形で女子と同じサイズになってるんですね。ただしボールの重さは759と一緒ってことで、重さ自体は7号と同じなんだけど659、まあボールが1サイズ小さいという形で、まあ、これもちょっと面白いですよね。うん、まあ多分その空気抵抗の問題とかもあるのかもしれないですけどね、結構こう外で試合したりとかっていうこともあるので、まあそういった時のこの風の影響を受ける受けないとかっていうところもあるのかなっていうところや、あとはまあパフォーマンス的にやっぱり小さいボールの方がこうダンクしやすいとか、まあこうハンドリングしやすいとかっていうところもあるのかなって、まあ個人的には思うんですけど、うん、基本的にその 3x3 のルール的なところ、まあボールの違いとか、あとはそのショットクロックだったり、まあそういうところでいくと、まずはこの概要としてはそんな感じですいう内容ですね。うん、で選手なんですけど、もう登録人数も決まっていて、基本的に1チーム4人制という形です。で4人登録で、コーチが入れない、コーチ不在という形です。これももうルールとしてしっかりと決まっているところなので、まあ、交代も自分たちでやらなければいけないですし、試合中のタイムアウトの時の、まあ、コミュニケーションだったり試合中の判断だったり、まあ、そういうのも全部選手に委ねられるということで、まあ、こういったところもやっぱりこう選手のなんていうんですかね、判断力だったり、IQ だったりっていうところも、まあ、すごいこう求められるんじゃないかなと思います。で試合の時に結構まあプロの試合、まあ、B リーグの試合、 W リーグの試合とかもそうですけど、まあ、そういった時に、まあ、試合中にこう音楽が流れていて、で、まあ、ノリのいい音楽プラススタジアム MC、 スタジアム DJ という形で、まあ、実況だったり解説だったりという方が、まあ、話をしたりとかっていうところが流れたりするんですけど、 3x3 の大会も同様に、まあ、スタジアム DJ、音楽をかける DJ さんがいらっしゃって、あとはその試合の、実況をする MC の方がいて、まあ、試合によってはそこに解説の方がいてっていう感じで、結構こう雰囲気がこうノリノリな感じで行われるっていうところも結構こう見どころとしてあるのかなというふうに思っております。うん、初級編としては大体こんな感じですかね。うん、まあ、ここがある程度分かっていくと、あとはもう試合を見るときに、あ、時間が10分選手で、時間が10分間の中で21点選手で、 で、まあ、ファールだったりショットクロックだったりボールちょっと違うんだよなとかっていうところを抑えながらですと、もうあとはこう試合を楽しんでもらうだけだと思いますので、この辺をこうグッと抑えた形で見てもらえると、まあ、楽しく、もっともっとこう楽しく見れるんじゃないかなと思っております。はい、まあ、中級編上級編をやるかって言われると、いや、もしかしたらやらないかもしれないですけど、まあ、もしかすると今度中級編としてはこう試合の作り方だったりとか、上級編になるとどういうチームが勝てるのかとかっていうね、まあ、そういったところもちょっとこう解説チックにねできたらと思いますんで、まずはこう 3x3 を知ってもらいたい、 3x3 の中身を知ってもらいたいということで、今回ちょっと初級編という形でお届けさせていただきました。で、この後ですね、今度は 3x3 のアンダー18の日本選手権大会っていうのが、実はあの昨年末に行われまして、で、まあその試合もですね、こう YouTube で配信されてたんですけど、まあちょっと非常にね、楽しい試合、まあ見応えのある試合だったので、その辺のちょっと結果だったりとか内容っていうのを、ちょっとかいつまんでお届けできたらなというふうに思っております。で、結果としては男子が群馬県の応援という新島学園のチーム、高校のチームが優勝、女子は岐阜女子高校、まあ5対5でもすごい非常に有名なチームなんですけど、岐阜女子高校が優勝という形で、この2チームが優勝を飾ったということで、おめでとうございます。いやー、まあ勝つべくして勝ったのかなというところもありますし、ね、ちょっとこの後ね、見どころをお伝えしたいと思うんですけど、まあハラハラしたね試合、まあドキドキさせていただけるね試合をね、両者ともに演じていただけたので、まあそういったところもねお話できたらと思うんですけど、やっぱりこう21点選手っていう形なんで結構接戦になるんですよね。まあどの試合とっても結構まあ2点差3点差とかっていう試合が多くなるんで、まあやっぱりそういうところでも最初から最後までこうハラハラしながら見れるっていうところでは、まあ非常に面白く見れたかなというところではございます。まあ決勝なんて、まあ男子は特にちょっとね、なんですかね、波乱の展開って言ったらあれなんですけど、まあ群馬県の応援っていうチームと、あとはその新潟県の開志国際高校っていう、まあ5対5でも有名なチームとの試合だったんですよ。で、開志国際がもう序盤最初の3分ぐらいで15点ぐらい取ったんじゃないかな。もうだからもう7割8割ぐらいの点数をもうポンポンポンポン決めてって、ああ、これはもう10点差ぐらい離れたんで、開志国際の決まりかななんて思っていたら、いや、こっからですよ。この応援のね、唐沢選手っていう、まあ、7番の選手は、もう、ディープ2っていう、まあ、3ポイントラインからもう1メーターぐらい離れたシュートを、まあ、連続でこう、ポンポンって決めたら、一気にこう、流れが変わって、で、そこから、もう、連続得点で追いついて、で、逆転してっていう展開だったんで、もう、ほんとね、これぞ 3x3 の醍醐味っていうね、ような試合だったんじゃないかなと。やっぱりこう、2ポイントの大切さっていうのを、まあ、感じさせられる試合だったかなっていうのと、まあ、10点開いててもあっという間なんだなっていう、ほんとね、2分足らずで10点ぐらいこう、ひっくり返してきたんで、いやー、やっぱね、こういうところも含めて、3x3 は、まあやっぱり最後までね、何が起きるかわからないっていうのが、まあもしかするとよく起きる可能性があるのかなっていうのをね、見させていただいた試合だったんじゃないかなと思っております。はい。まあ女子もね、やっぱりこう楽しい試合、まあ見応えのある試合で、で、まあ岐阜女子高校が優勝っていう形にはなったんですけど、もちろん決勝戦も神奈川県の公家沼高校とのね、試合で、まあ接戦の中で岐阜女子が最後ね、しっかりと勝ち切ったっていうところであるんですけど、まあね、やっぱり久喜ジムラッツっていう、一昨年、まあその前の年、第7回大会の優勝チーム、岐阜女子高校第8回の優勝チーム、まあ、今回の優勝のチームが、まあ、ベスト4かなで対戦した試合とかもですね、まあ、試合見てたんですけど、いや、これぞっていう感じですね。やっぱりフィジカルコンタクト全然違うんですよね。 なんかこうあれこれファールじゃないのかなっていうところも結構取られなかったりするんで、これがやっぱりこう5対5やってるね、あの解説とか、まあ、見てる人たちからするとうんって思うところもあるんですけど、それぐらいやっぱりこうフィジカルコンタクトしながらシュートを決めるっていうところがやっぱりこう非常に求められるのかなっていうところと、まあ空気ジムラッツはやっぱり結構こうね、以前から力を入れているチームっていうところもあって、で、やっぱりこう 3x3 よく分かってるなっていうようなね、試合の運び方をする中で、岐阜女子はどっちかっていうとやっぱり2ポイントがよく入ったんですよね。もう序盤からやっぱり4本5本って2ポイントが入って、逆に空気はなかなかこう2ポイントが入んなかったっていうところで、で最後もこう接戦でどっちが勝ってもっていうところだったんですけど、やっぱりこう2ポイントの重みをすごいこう感じさせられる試合だったかなっていうね、2ポイントのアドバンテージさ、うん、シュートの本数的にはね、クキの方が全然シュート決めてるとは思うんですけど、でもやっぱりこう2ポイントをポンポンと決めてた岐阜女子に軍配が上がったっていうところで、やっぱりこう2ポイントをいかにね決めきれるかっていうところもこう非常にね大事だったんじゃないかなと、まあ思いますね。で実はね、僕あの久喜ジムラッツのね早川コーチとちょっとつながりがありまして、で次回の配信ではこう久喜高校にちょっとね、あの早速ちょっとお邪魔してきましたので、まあ、そのね先生がねどういった形でこう 3x3 をね始められたかとか、 3x3 の見どころだったりとか、まあ、そういうとこもちょっと聞いてきましたんで、ぜひねこう次回の配信もね楽しみにしていただけたらなと思っております。まあ、今回 MC マムシさんやってまして、で解説に W リーグの今理事されてるイジュさん、まあもともと W リーグでもプレーされてて、でしかも 3x3 の経験もまあ豊富でっていう、まあイジュさんの解説だったりとか、あとは 3x3 日本代表の落合智也選手っていう形で、まあ、この二人が結構解説で結構細かく、あとその盛り上げてくれるっていう感じだったんで、まあ、これもめちゃめちゃ面白かったですね。まあ、マムシさんやっぱりこう鉄板ですよ。こういう時の MC のマムシさんって、まあ、やっぱ盛り上げ方ね、非常に上手なんで、上手って言ったら失礼ですけどね、まあ、非常にこう素晴らしい盛り上げ方していただけるんで、なんか、ね、やっぱり僕もね、今後はちょっとこう解説とかでね混ざらせていただくときにはこういう感じでね盛り上げたら、あ、もっともっとこう選手も盛り上がるし、まあ、会場にいるねあのファンの方々、まあ、応援されてる方々をもっともっともっとこう盛り上げられるんじゃないかなっていうところもね感じながら見させていただいたんで、まあ、これからね 3x3 もっともっと盛り上がっていくと思いますので、ぜひねこう楽しみにねしていただけたらなというふうに思っております。はいね、なんかこういつもよりもこう熱の入った配信となってしまいましたが、まあ僕自身も、まあ、もちろんちょっとやったこともあったりするんですけど、まあ改めてねこういろんなところにこう見どころを感じた 3x3 だったかなと思いますので、ぜひ今後はねもっともっとこう会場に足を運んで現地生でもしかしたらこう解説で、まあ、そういったところでねこうお話をねできたらなと思いますので、ぜひぜひ今後の配信もお楽しみにしていただけたらなと、 3x3 も楽しんで見ていただけたらなというふうに思います。では今回は以上となりますね。次回はちょっとお伝えしました通り、久喜ジムラッツお邪魔してまいりましたので、ぜひその内容をですね配信お届けしますので、ぜひ今後ともリスナーの皆様お楽しみにしてください。では本日もありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。